皆さんは仮想通貨ってね、ご存知でしょうか？私ね、仮想通貨を持って早いくとせ、何年経ったんだろうね、最初に買ってから。結構時間経ってますけどもね、まあ仮想通貨ありますよ。ビットコインだったりとか、モナコインとかね。で、私ね、まあ昔ね、100万円ぐらい、まあビットコインだ、モナコインだ、ね、いろんなものにさ、お金を費やし、で、投資したわけなんだけど、まあ、一瞬ね、値上がりはして、俺これ楽勝なんじゃねえかと、もう儲かるしかないんじゃないかっていう、そんな感じだったんだけど、まああれよあれよとね、下がっていって、で、もう、まあ、ピーク時のね、半分ぐらいにね、まあ資金が減ってしまったりとかして、まあ悲しい時代をね、まあ過ごしていたわけなんですけども、いや、今週ようやくですね、結構長い間時間かかりましたけどもね、もともと持っていたお金、投資した分のお金と、ほぼトントンぐらいにね、仮想通貨が上がってきまして。で、まあもともとね、100万円買っていたって時期ありましたけど、まあちょっとずつね、決済してって、まあ、78万円。っていうのが、まあ、今のね、投資金額なんだけども。それが今週なんとかね、上がりまして。さっき、ラジオ始める前にね、仮想通貨チェックしたところ、79万円になっておりました。1万円プラス。だこれで、ようやくね、私、なんか肩の荷が降りた感じしますんでね。まあ、このまま、まあ、まあ、ここで肩の荷下ろしちゃダメだね。今、ようやくスタートラインだったわけだから。トントンになったわけだからね。こっからも爆上げですよ。倍。いや、3倍。いや、10倍だっていうね。ぐらいの、もう、値上がりをね、期待してさ。そしたらもう、78万円が780万円になってくれたらさ、仕事を3年ぐらい休めんじゃない？もう働きたくないからさ、やっぱりさ、無職に戻りたいからさ、なんとか仮想通貨で、お金をね、作ってね、で、無職ライフ、戻りてえなというところでございますんでね。まあこれからは毎日ね、仕事しながら祈るっていうね。仮想通貨上がってくださいっていうね。まあ、祈りながら仕事をするというね。そんなスタイルでね。まあ、このね、忙しい2月もね、頑張っていきたいと思いますんで。まあ、よかったら最後までね、ラジオの方も聞いていただけたらと思います。それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね、いや、今週一番テンションの上がる話何かなって言ったら、まあ、ここなんだよね、と思って。お金の話で、やっぱりね。お金が、やっぱ損してる状態ってさ、テンション下がっちゃうけど。まあ、プラスになってるね、時はね、テンション上がりますから。それはもう、パチスロとかもそうですよ。やっぱね、投資した金額より、やっぱりね、稼げてないとさ、それはテンション下がっちゃいますけど。ね、投資した分以上、稼げてればね、テンション上がっちゃいますからね。まあそんなわけで。だから仮想通貨とか言ってさ、投資とか言ってっけどさ、もう、ギャンブルだからね、ただのね。まあそのギャンブルにもね、ちょっと勝てそうな、ね、兆しがね、出てきたんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、しばらくはちょっと注視していきたいなと思っております。まあ、78万円がね、100万円ぐらいになったらね、一旦、決済してもね、いいかなとは思ったりしますけどもね。まあ、そんな、ね、 まあ仮想通貨を見てねニヤニヤしてるおじさんでございますけどもね、今週はですね私何したかというとですね、まあでもなんだかんだでちょっと動いてはいるのかなね、何にもしないで、一週間過ぎたってわけでも、まあ、ないじゃないので、あ、まあ、そんなね、今週の話をしながらなんですけどもね、ただ、休みが少なくて今、2月3月のね、不動産業界は繁忙期って呼ばれるわけですよ。なぜかといえば、で、新生活が始まるんです、皆さん。まあ、4月からね、新社会人、ね、学生さんもいるでしょう、大学生とか。だから、2月3月で部屋を決めて、それで4月のね、新生活に備えるわけなんですよ。だから忙しいの。で、もうそれはもう分かってるの。もうこれはもう、不動産業界の常識みたいなところで、2月3月は繁忙期。だから、休みも少ないんだよね。で、2月3月に関しては、普通だと、まあ月8回休みとかでしょ。8回、9回休みでしょ。それが、2月3月はですね、月6回休みなんですね。だから2週に1回しか、その、2回休めないっていうね。だからさ、いや、最近は休んでないのよ、全然。前回休んだのが、水曜日ですよ。休ませてもらって。で、そっから、木曜、金曜、土曜、日曜、月曜と。今日で5日目でした。で、明日で6日だね。で、ようやく水曜日になってお休みができるというところなんてね。まあ、ここ最近ずっとさ、2日行って休んで、3日行って休んでみたいな、ね、そういうサイクルで休んできたから、この4ヶ月間ぐらい。だからさ、そのサイクルが変わるとさ、結構しんどいよね。だってみんな、5連勤じゃん、大体は。土日休みで、月曜から金曜働いて、また土日休むじゃない。5連勤が今きついもんね。だから俺ね、今の段階で、水曜休みでね、考えたら木、金、土、日、月で、今日で5日目なんだよ。だから明日休み、明後日休みとか、だったら、普通の会社員と、同じ、ね、流れなのかなと思いますけども。いやー、そういう体じゃなくなっちゃったね。本当に。もう、2日行ったら休みたい。3日行ったら休みたいっていう。そういう体にね、ちょっとなってしまいましたからね。いやー、しんどいなーと思ってね。休みがないとね、洗濯とかもさ、できないじゃん。夜帰ってきても遅いじゃない？やっぱり。だからさ、帰ってくるのがね、まあ、それ18時台とか19時台とかに帰ってこれればいいんだけどさ、なかなかね、そんな風にもいかなくて。まあ、9時ぐらい、21時、22時ぐらいに帰ってくることもね、多々ありますから。多々ってか大体その時間なんだけどもさ。だからそうするとそっからね、洗濯物してとかってやるとさ、いや、しんどいなーみたいな。あとクリーニング屋はいつ行くんだみたいなさ。休みの日しか行けないけどもっていうね、のがあったりとかさ。まあね、なんか日常、ちょっと疲れちゃってんなみたいなね。ところありますからね。この疲れをなんとか取るためにね、健康的な生活したいと思ってるんですけど、やっぱ無理だね。正直。前によくね、寝落ちをしちゃうんですって話したことあると思うのよ。で、今週前半は寝落ちしなかったの。多分、月曜、火曜は、ちゃんと夜風呂入って、で、メガネ外して、で、電気消して寝てるわけ。本当に安眠できてるわけよ。なんだけどさ、後半よね。月、火はいけたんだよ。水、木、金、土、日、月と。 大体もう、水曜日は平気だったかな？水曜日休みだったから、その日の夜は普通だったけど、木曜からかな？木、金、土、日、月までずっと寝落ち、またしちゃってました。もうね、分かったの。ベッドに触った時点で、その日の運命はね、もう決定してるんだよね。ベッドに触れた瞬間、どこでもいいよ。体のどこか一部がベッドに触れちゃったら、今触れてみようか。あーもうベッドの方行きたくなってくんなーってなる。そのベッドの感触だったりとか、そういうのが手に触れるだけで、あーちょっとベッドの方に行きたいなーっつって。でテレビとか見てんじゃん。アニメとか見てんじゃん。でベッドの方でアニメ見たいなーと思っちゃうじゃん。でベッドの方行くとさ、ちょっと肌寒いなと思ってさ、足にね、足にちょっとそのタオルケットとかかけちゃったりするわけ。そうするとさ、足にかけたはいいけどさ、そうするとちょっと上の方が寒くなってくんなと思って。したらね、上までかけちゃうじゃん。上までかけちゃうっていうことはちょっと横になっちゃうじゃん。ゴロンとして、でテレビ見ちゃうじゃん。寝ちゃうよね。もうね、もうベッドの方に移動したら 100% だね。今日は絶対寝ないぞって思ってても寝ちゃってる。電気つけっぱなし、風呂も入らずに電気つけっぱなし、メガネかけっぱなし。いや、ひどいもんですから。もうオナニーと一緒。今日は絶対2発抜くぞって思って1発抜いた時のあの感じ。いや何二発目ってみたいな、ねバカなんじゃないみたいな、そんな時間ないわみたいな、次次みたいななるじゃない。それと一緒でさ、なんかもう今日は絶対ね寝落ちしないぞって思っても寝落ちしちゃうんだやっぱりね。そういうのその感じよ。どの感じだね、わかりませんけどもね。もう頭の中で強く思っていても、実際ね、体は正直っていうね、ところなんだよね。まあ、そんなわけでさ、ちょっとね、寝落ちは控えないといけないなと。仮眠ながらね、言ってもね、寝落ちしてるってことはさ、仮眠状態ですよ。毎日が。そりゃ疲れ取れないから。疲れ取れなかったら、休みの日もね、楽しく過ごせないじゃない、やっぱりね。だからより良いね休みを過ごすためにも平日ね、まあ、しっかりと寝落ちせずにね、お風呂入ってで電気消してメガネ外して眠ると、そういうサイクルをねやっぱしないといけないのなんてね、40手前のおじさんがね今更っていう、ね、感じでもございますけどもね、まあ、そんなもんだってなかなかねできる人はね、いや当然できるでしょって思うかもしんないけど、できない人にとってはね、しんどいのよね結局ね。だから眠いんだもん。毎日眠いし。で、ベッドが隣にあるしね。したらな、誘惑に負けちゃうんだよな、絶対な。ちょっとだけと思って。先っちょだけって思うけどさ。本当にもうほんと、つま先の先っちょだけでもね、ベッドに入れちゃうと、もうそれで終わりですからね。いや、今日は、もう、そんなことないように、ラジオ終わった後ね、ベッドの上に行かないようにね、しないといけないな、と思ってますけどもね。まあ、そんな、ね、ところの、まあ、いつもと変わんない毎日じゃねえかって話なんだけどさ、今週はですね、ポッドキャストアワード、知ってます？まあ、前にね、ご紹介しましたけどもね、ジャパン、ポッドキャストアワードっていうのはね、あってさ。で、これのエントリーがさ、1月31日までだったの。で、まあ、次戦他戦構いませんだったんだけど、まあね、他戦してくれる人がいるかどうかわかんないからさ、で、そんなお便りももらってないしね、パルさん、ジャパン、ポッドキャストアワード、 ね、他選でちょっと推薦しておきましたよとかさ、そういうお便りもね、一通も来てないから。だから、ね、自分でエントリーしないとダメなんだなーって思ってさ。で、一応ツイッターでさ、みんなに聞いたのよ。おすすめの回というか、童貞ネットね、長くやってきましたけど、11年。その中で、おすすめの回、面白かった回、なんかありますかってね、ちょっと聞いて。で、その、ポッドキャストアワードのエントリーするときに、おすすめの回はどれですかっていう質問もあるのね。だから、それの参考にさせてもらおうと思ってさ。で、言ったんだけど。したらね、結構皆さん、この回がね、面白いよとかね、好きだったよとかね、そういう話してくれて。で、結局、エントリーしたやつが、いくつか来てね、面白いよ、これがっていうのはね、なんかあったかな？ちょっと見てみましょうか。結構皆さんね、くれたからさ。どの回が面白いよって。デリヘル城ゲストに呼んだ回とか、面白いというね、話をいただいたりとか、スペシャルウィークだよね。スペシャルウィークで、自宅にね、デリヘル城を呼んで、で、そのデリヘル城に交渉して、ちょっと、ラジオやってるんですけど、ちょっとだけ出てもらえませんかつってね。そんなのもね、やったりとかもしましたけどもね、その回少し。まあ、楽しいと。ね、好きだよって言ってくれる人がいたりとか、あとは、高校時代のパンを買いに行くっていうね。その、高校時代、その、パンの販売とかあるじゃない？で、そのパン食べたくて。でも高校には入れないじゃん。購買のパンとかって。だからその購買のパンがどこに売ってるのかと、どこの工場で作ってるのかと、それを調べて、で買いに行く旅っていうね、そういうのもありましたね。とか、あとは、おっぱい募金の会が面白かったっていう言ってくれる人もいたりとか、ね、24時間テレビのね裏でやっていたエロいね24時間テレビでございますけどもね、おっぱい募金っていうのがあって、募金1000円だっけな、1000円払うんだけど、ちょっと高いじゃない。だけどそうするとですね、AV 女優が、まあ売れてる売れてない別としてね、 AV 女優が 5,6 人並んでてさ、おっぱいをね触れるんだよね。一人の触るわけじゃないんだよ、もう横に流れていってね、人が並んでるからそこ横に流れていって、おっぱいもんで、おっぱいもんで、おっぱいもんですって、それ6人みたいな、そんなのがおっぱい募金でしたね。なかなか懐かしい。何年前なんだって話だったんだけどさ、相当前だったらしいね。7年8年前ぐらいだったらしい。で、そんな中ね、一応今回、まあ、どの回がね、おすすめだっていうところで、私、ね、ポッドキャストアワードで、まあ、推薦するエピソード、どれかなっていうところなんだけど、リスナーの方からね、これいただいて、マチコンでパズドラしちゃった話、ね、その話の回が好きですって言われたことがあって、まあ、確かにと思って。あれはなんかバランスよく、ね、面白かった回かなーなんて思ってさ。でもそれもすげー古いんだよね。ほんと、この7年前とか、なっちゃうからさ。まあ、結構前の音源にはなっちゃうんだけども、それがね、いいかななんて思って。で、マチコンでパズドラとかね。マチコンで、アニメ好きの人が集まるマチコン。っていうか、婚活パーティーで、そこで、フリータイムになるんだよね。 そのアニメ好きの人たちで集まってみんな自己紹介して一通り終わったらその後フリータイムで男性がね女性のところに行ってねちょっとお話ししませんかみたいななるんだけど、私そんなね好みの女性がいたら別よ、したら行くじゃん。まあ恥ずかしながらもね、その時はまあそうやって好きな子みたいなのいたらさ、それは行きますよ、私だって頑張って。で声かけて、今期のアニメ何が面白いですかつってやるわけなんだけど、いなかったんだよ。もうお目当ての子なんてのは一人もいなくて、どうしようかなと思って。でちょっといいななんて思った子がいたんだけど、その子にはすぐ男の人が集まっていっちゃって、どうしようかなと思って。でその中入っていくわけにもいかないしさ。じゃあ後ろ向いてパズドラしちゃおうと思って。でパズドラしちゃったみたいな。もうすごいよ。もう一人そのね婚活パーティーでみんなさ男性陣は女性のところにね行ってフリートークしてる中、俺だけ後ろ向いてパズドラしちゃってるっていうね。ツイッターでパズドラナウみたいなねしちゃうみたいな、そんなのがありましたからね。まあ一番面白かった回かなと私は思っておりますんで、まあこちらをね今回採用させていただきましたね。お便りくれた皆さんありがとうございます。まあ、そんなんで、だから、ジャパンポッドキャストアワード、無事ね、エントリーはできまして。まあ、つってもさ、1月31日の23時30分にね、なんとかもうそのエントリー締め切っちゃう30分前ぐらいにね、ようやくエントリーが完了しまして。危なかったなと思って。まあ、選ばれるわけはないんだよね。正直。長くはやってます。ラジオはね。だけど、長くやってるからといって、別にね、選ばれるかっていうと、そういうわけでもないですし。クオリティ、どうなのって言われると。特に最近のね、ラジオに関しては、あまりどっかチャレンジしに行ったりとかね、ないですから。やっぱ、仕事がね、忙しいと。繁忙期で休みもないと、そんな生活がね続いている中でのラジオだからさ、そんなねなんか真新しいことがあるかってそういうわけではなくて、日常をね少しずつまあ皆さんにオープンにしていっているわけなんですけどもね、まあそんなわけでまあちょっとジャパンポッドキャストアワードに関してはね、ようやくエントリーの方が済みましたからね。まあ、何か賞、もらえないとはいえね。まあ、参加した感があるから参加賞欲しいね。なんかないもんかね。エントリーした、ポッドキャストは、こちらみたいなんでさ、すげえちっちゃくてもいいからさ、一覧とかでリンクつけてもらってさ、そういうのもありだよね。そしたら、エントリーするね、理由にもなるしさ、ね、そうしたらよかったね、みんなね。みんなっていうか、ポッドキャストアワードのさ、運営さんの方でさ、エントリーした番組に関しては、こちらっつって一覧でね、ブワーっと出しても、そんなさ、件数あるわけじゃないじゃん。何百、何千もある。日本の番組だけで考えたら、でもまだ、何百とかそんなもんでしょ。何千とかあんのかな、わからんけどもさ、海外とか入れたらね、ポッドキャスト文化が結構根強く広がってるからさ、そんなね何千とかじゃ済まないじゃん、何万とかそういう番組数があるかもしれないですけどもね、まあ、そんなんでね、まあ何選ばれるか分かりませんし、何も選ばれないかもしれないですし、まあ、選ばれない方がね確実に多いんですけどね、あもし何か、ね、選ばれるような、なんかそんな、なんか間違いがね、起きたらさ、報告しますんで。ねえ、もうちょっとみんなにお願いしとけばよかったかな。別に、エントリーというか、次戦とか他戦の数で変わるわけではないらしいのね、今回の。 ポッドキャストアワードの表彰に関しては。だからあんま関係ないんだけど。とはいえね、やっぱ、お、すごい支持されてるラジオ番組なんだ。っていう認識はするわけじゃん、審査員は。で、その上でラジオ聞くから。ちょっと、場の空気が温まった状態で聞くみたいなさ、なるからね。まあその辺は本当にみんなにお願いして、エントリーしてちょって、言ってればね、よかったなーって、ちょっと思ったりはしてるんですけどもね。まあそんなんで、ね、ちょっと頑張ってね、私ね、ポッドキャストの方もね、これからもやっていきたいなと思っておりますけどもね。じゃあそんなんで、で、あと今週、いろいろありましたけど、なんか、今さ、喋りながらさ、目つぶりながら喋ったのね。目開けて喋ってもいいんだけど、目閉じながら喋る方が集中できて、喋りに、ね、集中できていいんだけどさ、今日もなんか、朝から仕事をしてさ、で、さっき帰ってきたのね。まあ、さっきっつっても、まあ、22時半ぐらい。に家帰ってきて、30分ぐらいでね、用意してね、ラジオの方始めてたんだけど、いやなんか眠いのかな目閉じるじゃん、その目閉じると集中できるから目閉じたんだけど、目閉じて喋ったらちょっと眠くなってきちゃうよね、少しね、最近だ。やっぱね、ちゃんと寝ないとダメなんだなって、人間ね、っていうのをすごい感じる。もう早く寝よ、明日はね、早く寝て、明日というか今日はね、このまま早く寝て、明日ね、まあ、仕事頑張って、で、早めにね、上がって、で、そっから2連休だから、私。もう、今月2連休が1回だけあんだよね。唯一、この2月の水曜、木曜日。いや、なのでね、ちょっと楽しみにしているわけなんですけど、休みの日何するかだよね、ほんとね。難しいのは、休みの日何するのかっていうことと、平日何するのかって話だと思うのよね。平日にしっかりと生活できてれば、土日っていうのは、なんつうのかな。まあ、プラスアルファになるわけじゃない。なんだけどさ、平日をちゃんと生きてなくて、土日だけで、なんか、一週間のことをね、こなそうとか、面白いことを探しに行こうとか、やってると、もう、なんだろう、やっぱり、平日は潰れてる。土日も、それで潰れてるみたいな感じになっちゃってさ。よくないんだよなと思って。だから平日の過ごし方一つで、その土日とかね、そう休みの日とかの過ごし方にも影響あるしさ。だからね、やっぱ平日しっかりとね、メリハリつけていきないとダメだなってね、すごい感じるんですけどもね。まあそんなところだなぁ。もう連休が嬉しいね、ほんとね。待ちに待ってたね、久しぶりじゃない、連休なの。いや、この間冬休み連休だっただろうって。何日休んだんだってね、話ではございますから。あっちゅう間のね、あっちゅう間の休日だったんで、ね、気を抜いてるとね、一瞬でね、持ってかれますからね。だから、今回の2月のね、もう前半の2連休に関してはね、しっかりと、計画をね、練ってね、暮らしていきたいなと、過ごしていきたいなと思っておりますけども、まあね、結局、アニメ見てね、終わっちゃう気もして、怖いですね、ほんとね。アニメはなんとかね、毎日、1本2本ね、見て消化はしてるんだけどさ。まあ、1週間で、20作品ぐらい見てるわけよ、結局。だから休みの日にしわ寄せくんだよね、アニメ見るね。一日ね、平日2本見たとしてさ。でも、ね、休みが2回あったとしたら、まあ5日間。で、1回2本で考えて。で、10本しか見れてないから。そうすると、あとじゃあ残り10本は?みたいな。土日っていうかね、休みの日に5本6本見るみたいなね、感じになっちゃいますからね。 まあそんなんでね、まあアニメもね、私あのよりどころだから心のね、まあ見たいなと思ってね、楽しくね見てはいますけどもね、まあ、そんなねところだけどね、そんな好きなアニメだとしてもベッドの上行ったらね寝ちゃうんだよね。本当に今回俺好きなアニメの中の一つとして、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしてみたみたいなさ、そんなタイトルのアニメがあるんだけど、俺ナンバー5ぐらいなわけよ、この今季5本の指に入る作品だと思っていて好きなんだけど、それを見てる時ですらね、布団の魔力にはやられちゃいましたからね。いや本当に恐ろしいなという感じでございますけどもね。じゃあちょっと今週あった話しましょうかね。なんか長々とね、何の話かわかんないことをね、喋っておりましたけどもね、今週あった話、今週はですね、みんな知ってるかな、 DMM 100万長者って知ってる？なんか来たでしょ、新しい言葉来たぞっていうね感じしますけど、いつ俺見つけたのかな、ツイッターやってる時に広告で見つけたのかもしんないんだけど、多分そんな気するんだけど、 DMM100 万100万長者っていうサイトがあって、これ何なのかっていうと、まあ、ロトみたいなもんなんだよね、その宝くじなんだけど、この当選確率がすごい高くて、当選確率が4096分の1なのね。で、4096分の1で、お金が143万円当たるっていう、そういうやつなの。で、一口500円なのね。で、一口500円で1個買えば、4096分の1で143万円が当たるわけよ。で、最初はね、いや、どうかなって思ったんだけど、でも、面白そうだからさ、ちょっとやってみたいなって思ってさ。で、これ一応、オートレースのくじなのね。で、一口買うと、ランダムで、そのオートレースのね、くじをね、引くというか、買うことになって、で、それで当たればさ、まあ、一口500円なんだけども、もうそれで、140万以上のね、お金がもらえる話なんだけどさ。でもこれね、一口だったら、4000と96分の1になるんだけど。じゃあ、これ10口買ったらって話だね。10口買ったら、409.6 分の1なわけ。当選確率が。跳ね上がるじゃん。やっぱ10倍に跳ね上がるじゃん。で、400分の1ってどのぐらいって考えるときに、まあ、スロットやって、で、400分の1とかを引いたりとか、するわけだよね。で、ビッグ引いたりとか、するわけなので、400分の、1とかであれば十分に当たるんじゃないかなと思うわけ。143万円当たると。で、これは一般的な時間の買い方なんだけど、たまに週末とかに近づいてくると、あのナイトレースだって、オートレースって。で、それの券がまた発売されるんだよね、この DMM100 万100万長者です。そうすると当選確率がですね、なぜかその夜の部のオートレースだとなのかわかんないけど、当選確率が半分ぐらい、2000分の1ぐらいになるわけ。なぜかね、ナイトレースがあると。で、2000分の1は当たんないけど、 10口買ったら、ねえ、結構やれるじゃないと思って。200分の1ぐらいで済むじゃない？したらさ、200分の1だったら当たんなかないよねって思うんだよね。で、しかも、その、まあ、しかもっていうかあれなんだけど、まあ、2000分の1の確率のナイトレースなんだけど、まあ、200分の、じゃ2000分の1だからさ、まあ、その分ね、ちょっと配当が少なくなっちゃったりとかするんだけど、80何万円とか、ね、当選しても下がっちゃうんだけど、ね、100万長者じゃねえじゃねえ、みたいな。80万長者じゃねえか、みたいな話はあるんだけどさ、それでも80万当たったら、そっちの方がいいから。当たんないね、143万求めてもしょうがないからさ。高確率。で、お金がね、少しずつもらえればいいかなって思ってるんだけど、まあ、ね、当たりませんよね。一応、私ね、10口買いまして。今回のそのナイトレースでね。ナイトレースで10口買って5000円だよね。で、5000円買ってさ、ウキウキしてたわけ。これは当たるぞと。ナイトレースは2000分の1ぐらいの確率のところが10口買ってるから、200分の1の確率で当たるわけじゃん。いや、これも当たるでしょ。80万ゲットでしょ、と思って。したら、ね。結局特に当たらずっていうねところでさ、いや5000円飛んでったなって思うんだけどさ、で10口だから5000円だけどさ、でもスロットやったらね、スロットで200分の1の確率でボーナス引いたとしてもいくら出るのって、6000円とかだと思うんだよね。6000円は出ますと。でもその6000出すのにいくら使って6000出してんのって言うと、やっぱ5000円だ1万円だ払って、それでその6000円のね、まあメダルをゲットしたりするわけなんだけどさ、そう考えるとさね、5000円でワンビッグ引けるか引けないかってところでさ、で出ても6000円じゃないのところがだよ、 DMM100 万長者だったらさ、5000円入れたらさ200分の1の確率で80何万円もらえるんだよね。どう考えても DMM100 万長者でしょって思うわけ。5000円なんてさ、本当スロットやったらさ何分って話じゃない。本当に10分とかで5000円なくなっちゃうじゃん。10分15分でさ。だからねーと思って。この DMM100 万長者。まあ今回俺外れちゃったんだけどもね、結局ね。でもこれからやってったら当たりそうだよね。そのナイトゲームの方だけに参加したりとかすれば。まあいけなかないんじゃないかなって思って。で、80万だぐらいね。お金が入ればさ、私前々からねちょっと言っておりますけどもね、前々って言っても先週からですけどもね、沖縄県へ移住する計画ね、この辺がちょっと実行できんじゃないかなと思って、沖縄県は那覇市かな。まあ最近ねやっぱ寒いですから、空気がね、気温が下がってさ、だからちょっと縮こまっちゃって、そんなね日々過ごしてもちょっとあれなので、沖縄にね住むことで日々あったかいと、のびのびと暮らせると、そういうことをねやっぱり人生求めていった方がいいかなと思ってますから、なので100万長者ね当たった暁にはね、沖縄移住化計画ね、まあ、こちらを推し進めていきたいなと、そんな風に思ってるんですけどもね。そんなところで、ちょっとお便りもいただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。で、あと、正直なところよ。いや、やめとこ。ね、正直な話すんのやめよう。 あの、最後のね、あの、お別れのコーナーで正直な話するわ。ね、それまではね、まあ、その時も忘れてる気がしますけどもね、何の話なんだろうってね、ちょっと、あの、期待していただけたらと思いますけどもね、何を話したかったんだ、バルバってね、ラジオの途中にと。いやー、ビビるよ。喋っちゃおうか、もうね。もう復活。もう復活気味なんだけどさ。さっきちょっと目閉じながら喋ってるって話したじゃない、集中するために。で、眠くなってきちゃうみたいな。俺多分、俺もラジオ11年やって、初めてかもしんないけど、あの、記憶飛んだかもしんない、さっき一瞬。喋りながら。だからもしかしたらわけわかんないこと言ってる気がするんだけど、なんだろうね、今日、なんだろう、意識が飛ぶのかな？意識飛ぶってやばいよね。なんか喋って、何喋ってるか分かんなくなってぶっ飛んでたね、さっき一瞬で。いや、危ない危ない危ない危ない。そんだけ体が疲れてんだよ、本当に。心と体がね、疲れて、ね、叫びたがってるんだよね。だから私頑張ってね、叫んでいきますけどもね。で、一応今日はあの、お便り、ね、こうやってもらってますけども、宛先、お伝えしてなかったですね。ちょっと伝えておきましょう。結構ね、喋った後になっちゃいましたけどもね。何か、こんな話聞きたいよとかね、こんな面白いことあるよとか、そんなあったら、お便りいただけたらね、ありがたく、ちょっと読ませていただきたいと思います。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、こちらね、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net radio@doutei.net、こちらになっております。まあリアルタイムでねいただけましたら、この場で読ませていただきますし、リアルタイムでなければねまた来週の放送でご紹介させていただきたいと思いますと。まあそんなところでね、いやー本当に意識が飛ぶ、意識飛ぶラジオなんて、そうそうないと思うけどね。なんだろうね。不思議な感覚ですね。ちょっともう目がもうしっぱしっぱしちゃってね。おじいちゃんなんだやっぱり。だってさ、考えてよ。39でさ、今年40歳じゃん。初老じゃない。そんな人間がさ、ね、仕事、まあ朝、早く起きてだよ。だいたいその目覚ましがね、一発目なるのが朝6時半なのね。6時半から15分起きに目覚ましが鳴って、結局起きるのはね7時半とかさ、7時45分とかに起きるんだけどね。でもまあ6時半からね半分覚醒状態じゃない。そんでさ仕事を1日してきて、で帰ってきたらね23時になっちゃってるみたいなさ。したらね、やっぱ疲れが溜まってたらね、意識も飛んじゃうんじゃないかなと思いますから。だからこんな状態でねベッドの方行ったらさ、ほんと2秒よ、2秒即落ちだからね。ちょっともう今日は絶対にもうねベッドの方行かないってね決めてね、生きていきたいと思いますけどもね。じゃあそんなんでね、お便り読んでいきましょう。いただいてます、お便り。ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。この際、今のうちに仮想通貨、生産して念願の無職、沖縄移住狙いで宝くじ買ってパルナイトの人生一発逆転狙いで、宝くじ100万円分買ってみましたをやりませんか。もし当たれば念願の一生無職の楽ちん人生、外れたら、この先毎日仕事の日々、元からなかったような仮想通貨のお金ならいいんじゃないでしょうか。パルさん、ちょっとマジで考えてみましょうよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。いや、元からなかったような仮想通貨じゃないからね。元では100万円ちゃんと最初かけての今がある。ね、そういう仮想通貨だから。貯金だからね、言ったらね。 だからまあまあ、大事なお金だからさ、無駄には使えないんだけどさ。でもね、その、念願の無職、沖縄移住狙いでね、宝くじを買うっていうのはね、いいと思うんだよ。で、宝くじってでも当たんないから、結局。一等前後賞とかさ、あるじゃん。でもあんなのは当たんないんで、絶対。絶対じゃないけどさ、もう当たんないと思っていいでしょ。したらもっと、高確率で、額の少ないものに参加すると。もうこれがね、一番いいかなと思いますから。すっとも DMM100 万長者。ね、100万円ゲットの確率が高いと思うんだよ、結構ね。だからさ、ちょっとそっちでまた、コツコツ5000円ずつ使っていったりとかして。で、当たればね、100万円ぐらいで、ね、手に入りますから。そしたらね、で、あと借金もまだあるからさ、りそな銀行に50万。で、ヤフーカードが5万円ぐらいで、ね、今55万円ぐらい、借金作ってますから。だからね、その辺の返済も完了して、で、お金もね、100万だ、200万だ、ある状態までね、なんとか持っていきつつね、途中途中で宝くじ買ったりとかして、で、増やしていきたいなと。思っておりますんで。ねえ、ちょっと、宝くじ100万円分は買えないわな。破産しちゃうから、本当に。残ったのは借金だけだったと。あとね、ケツを拭く紙、こと、宝くじの紙、しかね、残んなかったら困っちゃいますからね。まあ、水もね、流してね、溶ける紙じゃないからね、詰まっちゃいますし。だからね、もう、なんかねえ、お金があればね、解決すること結構多いからね。本当に沖縄移住化計画なんて、お金さえあればね、すぐなんだから。明日仕事辞めて沖縄行っちゃうなんて、でできるわけだからね。だからちょっと私ね、ちょっと沖縄移住化計画がね、机上の空論で終わってしまう可能性もありますけどもね、せめてその計画は立っててね、プランはご用意して、で実際やるかやらないかは別としてね、そこまではちょっと下調べもしておきたいなとね、そう思っております。結構いい部屋はあるんだよね。ちょっと気になってる部屋はありますけどもね。どれかな、まあ言ったっけ、家賃と管理費合わせて5万円 いかないぐらいで 1LDK なんだよね。そんなお部屋が沖縄にはございますから、安いよね。ちょっと沖縄家賃高いかななんて思ったけど、いやそんなことないな。5万円で 1LDK 住めて、しかも35平米ぐらいのねお部屋だからいいなぁ。ここ引っ越ししたいなぁ。ちょっと移住化計画。まあね、ちょっと貯金しないと話になんないからな、やっぱ。借金返して。で、仮想通貨で稼いで。で、100万、DMM100 万長者で稼いで。で、仕事も頑張って。で、半年ぐらいでね、お金貯めて、沖縄移住かな。頑張っていきましょう。夢は大きくね、やっていきます。いかないとね、良くないですからね。いつかは沖縄移住することを夢見てね、これからもね頑張って仕事をねこなしていきたいと思っておりますよと。じゃあそんなんで、他にいただいているお便りもね読んでいきましょうか。お便りがラジオネーム、ラジオネームがないな。で、匿名希望さん。パルさん、マレーシアへの移住はいかがですか？物価は日本の5分の1だし、そこそこ、都会で飯もうまいです。LCC を使えば片道1万5千円で東京から、移動できますよ。さあ、 常夏の楽園に移住しましょうというね、お便りが来ました。ありがとうございます。マレーシア。いや、海外な、その場所によってはこうやってね、安く行けたりするんだけどさ。いやー、どうかなー。その海外に住むっていうこと。海外旅行があんまりね、そもそも行ってないですから。そこにハードルの高さを感じるのもありますけど。マレーシア。だ、どこ住むにしてもだよ。沖縄住むにしても、マレーシア住むにしても、やっぱちょっと一回ね、見学じゃないけどもね、昔行ったね、沖縄とかと、もう今の沖縄イメージ違うかもしれないから。まぁ、ちょっとね、LCC 使って、沖縄行くとか、マレーシア行くとかして、で、今後移住先を決めたいと思いますけど、海外移住とか大変でしょ？ビザをゲットしたりとかしないといけないでしょ？わからんからね。あと、やっぱり外国語がわからないっていうのと、あとはトイレ。ね、トイレの漢字がどうなのかっていう。ね、そこも重要でございますから。台湾ぐらいの場所でも、ちゃんとやっぱり下水の関係とかでね、あの水にそのトイレットペーパー流しちゃいけないとかね、そんなのもあったりするからさ、だからマレーシアのねトイレ事情もね知りたいなーって思いますけどもね。いやほんとトイレ重要だからね、すぐお腹痛くなっちゃうからさ。だからね、今はさ、日本だからね、お腹痛くなったら、まあ、電車のね、駅とか行っても、トイレはあるし、そうじゃなくても、ね、スーパーないか。デパートだったりとかね、そういうところにもありますし、で、一番は、スロット屋さんね、パチンコパチスロ屋さんの方に行くと、トイレがあるから。で、日本って本当にトイレどこでもあんなっていう感じするんだけどね。海外のねトイレ事情詳しくないから、ちょっとマレーシアスペーストイレみたいなで調べてね、ちょっと私マレーシアもちょっと一回遊びにね行きたいなと思っておりますんで、いつかの今年はでもちょっと旅行は安い旅行しか行けないもんな。借金がね返済終わったら多少いいんだろうけどさ、借金残った状態だからね、やっぱりちょっと旅行してる場合じゃねえぞみたいな気持ちもありますからね。まあそこはなんとかね、仮想通貨を決済することで、うん、借金はちょっとなかったことにするみたいなね感じもちょっとこれからはね考えていかないといけないかなと思いますけどもね。じゃあそんなねところでございまして、あと今週の他のお話していきましょうかね。今週のお話の前にちょっと糖分を取りますね。糖分取ったら頭がシャキッとするんじゃないかと思いましてね、シャキッとしたいなー、ちょっとね。よし、シャキッとしたぞ。もうね、糖分よ、人生糖分。厳選果汁の純粋仕立てアップルっていうね、セブンイレブンで買ったねアップルジュースをね今補給しましたから、もうこれでパッチリよね。俺もう正直なところここまでなんか目がシュパシュパしながらラジオしたことあったかなっていうぐらい、なんなんだろうね、ほんと疲れてんだろうね。限界なのかもしれない。だって、11年やってきた中で、そんな回、ないよ。ねえ。いや、どうしちゃったんでしょうかね。ほんと自分の体なんだからね。ちょっと健康面、気にしてあげないといけませんね、ほんとね。じゃあ、あとは、いただいてます。他のお便りですね。ラジオネーム、ひろちゃんさん。パルさん、たかだか100万じゃ無職の夢は 無理ですよ。宝くじだって買わなきゃ絶対に当たらないし、買ってる人の中で絶対誰かが当たっているわけですからってね、いただきました。ありがとうございます。まあ、100万じゃね、無職生活はまあ、厳しいのはわかります。だってまあ、200万あれば1年間なんとか暮らしていけるかなってね、そんなに贅沢とかしなければね、いけるかなと思いますけども、でも沖縄だったらさね、移住しちゃえばランニングコストが少なめで済むじゃない。やっぱ沖縄だと家賃が安いしとか、あと食べ物がちょっと安いとかさ、で酒飲むのもさ、わかんないけど、あの俺のね勝手なイメージだけどさ、ちびちびやっててもさ、周りの人がさ、ねえよかったらそこで飲みなよっつって言ってくれてさ、でえんやーさっさーみたいになってさ、でチュラウミチュラウミっつってさ、でね泡盛泡盛っつって、そんなんでしょ。だからあんまりなんだろう、酒代がかからないみたいな、そんなこともあるんじゃないかなって思ったりするんだけど、でもそんな初対面でね、仲良くお酒飲めるような人じゃないとそんなないかね。俺はちょっとね、初対面ビビっちゃうからね、あんまそういうコミュニケーションでお酒をタダでおごってもらうとかそういうのはなさそうだもんね。うん、だからどこの地域に行ってもあんま変わんねえのかな、わかりませんけどもね。ただ沖縄家賃が今6万5千ところが5万円ぐらいになるわけでしょ。1万5千円ちょっと安くなる。あとはまあうまく自炊して、で食費を切り詰めて、そうすることによって沖縄生活もね、なんとかやってけんじゃねえかなと思うんだけどね。いやー沖縄ねえ、ちょっとマジで沖縄移住化計画ねえ考えてえなーって思ってますけどもね、ちょっと現実逃避な気もしておりますけどもね、どうなんでしょうか。じゃあ他ね、いただいてます。お便り読んでいきましょう。お便りラジオネーム、パルさんの3倍クズさん。パルさん、新型コロナやばくない？もう東京早く離脱しようぜ。パルさんの免疫力で勝てるとは思えない。沖縄行こうぜってね、いただきました。ありがとうございます。沖縄に逃げるしかないね。新型コロナがやべえと。今どんな状況なの、新型コロナウイルスね。なんか大変なんだろうけどさ、もうそんなニュースを追ってる時間もあんまなくて、なんか日本で何人目の感染者がとかね、そんなぐらいしか聞いたことないんだけどさ、でも実際さ、実際新型コロナウイルス感染したらまあ危ないわけじゃん、命的な問題も含めてね。だけどさ、ちょっとなんていう、仕事を休む口実になるじゃん、新型コロナウイルス関連のなんか巻き込まれとかさあったらさ。だからなぁと思って、不謹慎だなって思いつつもね、そういうちょっとコロナウイルスじゃないにしてもちょっとしたウイルスだったりとか、まあ 2,3 日、横になってる感じでそっからまた復活できそうだったらね、まあ、軽いやつだったら、だからまあ、辛いけど食中毒とかさ、ちょっと当たりたいなみたいな、仕事行けなくなっちゃいましたみたいな、すいませんみたいな、そういうのもちょっとね求めたりしますけどもね。だから軽く引かれたいとかね、車とかにね、軽く怪我したいとか、仕事行けなくなるぐらいのみたいなとかはね、やっぱりちょっと思っちゃうね、昨今でございますからね。職場の人が悪いとかじゃないんだよ、全然。職場はすごくいいのよ。職場の人もみんないい人だしさ。だけど、ね、仕事をしたくないだけなんだ 今の仕事ももちろんね、忙しいし、難しいなって思うことも多いから。だからその辺もあるんだけど、ただそもそもなんだよね。そもそも仕事をしたくないんだよ。無職が好きなの。まあみんなそうかもしんないけど、ただ、無職は辛いって人もいるよね。なんか、無職だと何してていいかわかんない。ねえ、日常何していいかわかんないとかさ、暇すぎるとかさ、仕事してる方がいいとか、いう人いるけどさ。才能ないね。そういう人はね。無職をする。無職する才能があるやつはね、ほんといつ、いつまでも無職できるからね。だから、俺にはその才能はあるなと思ってるんだけどさ。まあ、そんなわけでね、ちょっと新型コロナウイルスにちょっと関連でね、少し感染まではいかないにしてもなんか影響が出る感じで絡んで、で仕事休みたいなみたいなことをね、ちょっと思っちゃいますけどもね。まあ俺実際ね、そんなウイルスかかったらね、一撃でやられますからね。免疫力低すぎるからね。まあ気をつけていかないといけませんね。ちゃんとマスクして、手洗いうがいしてみたいな感じでしょ。マスクはね、なんかめんどくさいからね、しないんだよね。手洗いうがいはしっかりしてますからね。それでなんとかね、カバーできてるんじゃないかしらと思っておりますけどもね。じゃあそんなところで、ちょいと今週のお話をまたしていきましょうか。ね、今週はねまだあるんですよ。意外とそんなね、宝くじみたいなさ、 DMM100 万長者をさ、ちょっとやりました。それだけな一週間なわけないんですよ。今週2回のみ行ってます。珍しい。なんか誘われる機会がようやく巡ってきましてね、月末でございますけども、1月末そして2月頭にね、ちょ飲み行きました。まあ、つってもそんな飲んでないんだけどね。1回の飲み会で飲むビールの量なんてのは、もう本当に2杯だ、3杯だ、ね、そのぐらいでございますよ。一般的な本当に飲酒量でございますから。いや、それ以上飲むとね、それ以上飲みたいんだよ、本当は。だけど、疲れがね、ドカッと出ちゃうし、あと次の日仕事だったりとかするし、そんなね飲めないからと思って、まあ 2,3 杯飲むんですけどもね。だそんなんでさ、まあ何の飲み会よって話なんだけどさ、ちょ1個目の、飲み会についてはね、友達と普通に飲んで、で2個目の飲み会については職場の人とね飲みましてっていう感じだったんだけどさ、まあね、2個目のね職場の人と飲んだものに関してはさ、ほんとスタッフちょっと少なめのねスタッフでさ、ちょっと集まって、で、ちょっと飲もうよってなって、で飲んだんだけど、飲もうよってかちょっとご飯食べようよぐらいの、ね、感覚で、で一緒にねお酒があるから飲んだぐらいのね感じなんだけどさ、でまあそれはそれでね、たまにはそういう交流もね必要ですから、あんまね同僚とご飯行ったりとか、ちょっとお酒をね、飲んだりとかっていうのはあんまりこれまでなかったからさ、だからね、こういう機会があるんであればね参加していきたいなというところでね、ちょっと私ね久しぶりに、1月は全然お酒飲んでなかったからね、酒をね、ちょっと飲む機会がね、こうやって、いただきまして。ね、楽しくね、ちょっと飲みましたけど。で、まあ、それがね、職場の同僚と少し飲みましたって話なんだけど。まあ、その前にですね、一日酒飲んでるわけなんです。一日っていうか一回ね、酒飲んだわけなんですけど。これ、何のお酒飲む会かというとですね、風俗どこ行こうか会議でね、ちょっとお酒飲みまして、ねえやっぱ風俗行くにあたり会議はしたいよねってところでさ、 どこ行くどこ行くって、どんな店がいい、あんな店がいいってね。で、それをじゃあどこでするのっていう時に、やはり居酒屋でね、するのが一番楽しいだろうっていうことでね。で、ちょっと飲もうよって。で、飲んで、で、飲んで会議終わったらそのままね、エロい店に行くと。いうプランでさ。で、平日なんだけどもさ、ちょっと友達とさ、待ち合わせして。で、今回の街のターゲットは、五反田。なんだよね。で、俺、五反田のね、あの、会社に昔勤めてましたけどもね、もう、どこに勤めてたかも、もう、皆さん、ご存知かもしれないですけどもね、大体場所はね、あの、五反田と大崎と品川の間ぐらいでね、まあ、一年ぐらい前ですかね、は、働いていたんですけども。まあ、そんなんで結構、五反田に関しては私、まあ、わかるというかね、日々、五反田駅使ってね、生活してましたから。なので、まあ、五反田、いいんじゃないかなと思ってね。エロい店も多いしと思って。あ、でも、会社が五反田の駅からでも行けるところにあったにもかかわらず、俺3年間ね、その前の職場で働いてたんだけど、一回も五反田のエロい店行ったことないんだよね。そのピンサローだ、デリヘルだ、ソープだとかね、いろいろあるんだけど、何も行ったことなくて。だから、ちょっと今回じゃあ五反田攻めてみようかって話になって。で、集合は平日の夜20時か8時に集合しようって言って。で、当日ね、俺もね、ちゃんと8時に集合できるように頑張らなくちゃと思って。やってたんだけどさ。いやー、終わんなくて仕事が。だからさ、7時、友達がね、7時ぐらいにね、もうすでに五反田来てたらしくてさ、もう来てるよ、つって。でも集合は一応8時だからさ。じゃあ、あと1時間以内に頑張っていくわ、つって。するんだけどさ、終わんなくて。すまん、つって。まだちょっとかかりそうだわ、つってさ。で、結局仕事終わったのが、遅くなっちゃって結構。五反田の駅着いたのが、9時。21時でね。友達1時間ぐらい待たしちゃってさ。いや、本当に申し訳ないと思って。仕事こんなに長引くとは思わなくて、つって。申し訳ない、つって。で、じゃあちょっと会議しよっか、つって。で、会議するんだけどさ。場所がね、魚宿っていう、五反田にある結構昔からあるのかな、老舗っぽい、居酒屋さんなんだけど、大衆居酒屋の、昔からある感じなんだけど、で、ただそこ中入ったら、結構綺麗でさ、いいじゃないと思って。で、そこでお酒飲んで、で、会議してさ、周りにもね、女の人とかもたまにいるんだけどさ、関係なく、いや、どこだよって、どこのピンサロだよって、どこのソープだよって、どこのデリヘルだよって、で、いろいろとね、ディスカッションしてさ、でもお金も俺がないからさ、お金があれば別よ、いろんなお店ね、行けるわけだし、いい店いっぱいあるわけだからさ、選び放題なんだけど、でもお金があんまりないし、あんまり使いたくないっていう話をしてるから、じゃあピンサロかっつってね、話しちゃって、ソープ行ったら1回でさ、やっぱ2万円ぐらいかかっちゃうじゃない。で、デリヘルだって1万5千円ぐらいかかるじゃない。下手したらまあホテル代考えたらね、まあ、2万円近くしちゃうかもしれない。ソープと変わんないかもしれないし、そうするとやっぱコスパのいいところ考えるとピンサロだったら5000円ぐらいでね、遊べるからね、抜きありで5000円とかでしょ。いや、ピンサロだな今日は、つって。で、じゃあピンサロいくつかねピックアップしてさ、 で、安そうなね、安くていい店をさ、この辺だろうっつって。で、じゃあ、もう店出てね、もう行かないと、その、集合時間が21時だからさ、で、酒飲んで1時間ぐらい経っちゃってるから、もうこれ22時なんだよね。もう早く動いて、で、エロい店行かないと、終電なくなっちゃうからさ。で、待ち時間とかもあったりとかしたらね、本当に終電なくなっちゃうと困っちゃいますから。私は、ね、風俗で終電逃しました、みたいな。なっちゃうの、ね、ダサいからさ。だからね、ちょっと時間ない中でね、お店をいくつか回るんですけど。いや、なんか入りづらくて。なんだろうね、一番いいなと思ってたピンサロがあったんだけど、そこを階段上がってった2階とか3階とかに店があるんだけど、階段の手前にさ、キャッチの人とかいるんだけど、でもなんか店のやっぱり受付の人なのかなっぽい格好の人がいてさ、でももう階段に座っちゃってて、もう寒いからって、なんか電気ストーブみたいな前にさ、もうそれ置いて、もう体温めてんの、その人ね。なんかちょっといらっしゃいませとかさ、声掛けしてくれればさ、入りやすかったりするんだけどさ、もう完全にね、暖取ってる人だからさ、受付っぽい外の受付じゃないのかな、あの人何だったんだろうな。でもそのお店のね、入り口のところに立ってる人だからさ、呼び込みの人だと思うんだけどさ、だちょっとね、その人が店の前にいて、なんか入りづれえなと思って、で結局五反田の街を 2,3 周ぐるぐるして、いや今日ないなと思って、もう時間もなくなっちゃって、30分ぐらい歩いてるしさ。30分、40分歩いてるし。いや、今日は、このままソープ行ったらもうね、終電だしさ。無理だし。デリヘルも呼べないし。で、ピンサロはピンサロでなんか、行きたい店行こうと思ったらなんかちょっと違うし、みたいな。入りづらいし、みたいな。じゃあ、次回、だな、つって。そしたらね、今回行く予定だったその予算を使わないで済んだわけだから、そしたら次回に回して、次回ちょっといいところ行こうよみたいな話になりまして、まあ、そんなんでさ、まあね、本当は五反田いろんな店調べてね、行ければよかったんですけどもね、ちょっと調べ損みたいな感じで結局ね、エロい店は行けずっていう感じだったんで、またそのうちね、ちょっとトライして五反田店ね、どっかエロい店ね、行きたいと思っておりますんで、その時はぜひね、私レビューの方をねさせていただきたいと思います。意外とみんな五反田って行く？五反田もね、そうやってエロい店の結構メッカじゃないですけどもね、多い地域でございますからね、五反田にエロいことしに行く人も、まあ、多少いるんじゃないかなと思うんだけどさ、俺行ったこと結局ね、今のところまだないからさ、まあ、五反田でね、こういう店あるよとか、ね、おすすめのお店あるよなんて、ございましたらね、教えていただけたら、次回の参考にしたいと思います。まあ、そんなところでしょうか。じゃあ、あとはですね、今週あった話なんですけど、今週はですね、カフェに行きまして、もう決まり、お決まりなんだよね、休みの日は渋谷の都庁、渋谷都庁、渋谷の区長か、渋谷区長、何、渋谷区役所だね、渋谷区役所の近くにあるサンマルクカフェがあるんだけど、チェーン店ね、よく行くのよ。もう俺の中ではもう 確実にチェーン店のコーヒーショップはサンマルクカフェがナンバーワンなわけ。別にコーヒーがうまいからとかじゃなくて、部屋というか、そのお店の中が良くて、で椅子とかねテーブルとかも座り心地いいしゆっくりできるのでね、サンマルクカフェいいかなーって思ってるんですけどもね。特にその俺がよく行く店舗に関してはね、広々としてるから、まあ1時間でも2時間でもねゆったりと、まあ、過ごすことはできるんですけども、でそこでね私サンマルクカフェで、いつものお得意のね、あの MacBook Pro ちゃんをね広げて、でカタカタするんだけどさ、で何したかっていうと、ちょっと思ったことがあって、それについて調べたりとかねしてたんだけど、何を調べてたかっていうと、あの防音、音のね、音の防音ですよ、防音設備が欲しいなと思って。っていうのもやっぱりここ最近隣の家の人がまあ帰ってくるわけよ。一時期ね 2,3 ヶ月帰ってこなかった時期があった気がするんだけど、そんなことはもうなくて毎日ね帰ってきてるわけ、隣の人で。今ももちろんね隣の人も帰ってきてるんだけど、やっぱこうやってね深夜遅くにさラジオするわけじゃんね。今だってもう深夜の1時23分ですよ。そんなタイミングでやっぱねえうるさいかなって思うわけ。深夜にね一人喋りでさ2時間ぶっ通して喋ってるわけじゃない。やっぱまあ近所迷惑っちゃ近所迷惑よねと思って、でそこで私考えましたと。ね、防音設備があれば万事解決じゃないかと思ったんだけど、でもちろんいいのはあったんだよ。でダンボッチっていう段ボールでできたなんかその個室みたいな、なんだろうね、イメージとしては漫画喫茶の1ブースみたいなのあるじゃない、あれがその段ボールでできていて、で囲まれてるわけだから防音できるよっていう、まあ、そういう感じの商品なんだけど、大きさ的にもすごくいいんだけどさ、7万円ぐらいすんのよ。で7万円はちょっと今仮想通貨が上がってるとはいえ7万はちょっと難しいよと。で他にじゃあなんかあるのっていうと、3万円ぐらいでもなんかちょっとした防音みたいな感じのはあるんだけど、いやちょっとしょぼいんだよね、なんだかんだでしょぼくて。いやどうしようかなと思って、防音設備があればねこうやって深夜ラジオするのもね気が楽じゃない、隣のことあんま気にしてずに喋れるわけだからさ、欲しいなぁと。でいろいろ調べたところ、テント、防音とかはついてないテントなんだけど、ゲーミングテントみたいなのがあってさ、そのゲーミングブースみたいなのを作るためのそのちょっと暗くして集中できるようにね囲いを作るみたいな、そういうのがあってさ、ゲーミングテントとかあってさ、そのゲーマーだよね、ゲーマー向けのテントがあるんだけど、それいいんじゃないかなと思って、5000円ぐらいなんだよ。で防音機能はないんだけど、それをこの配信しているこの状態のところに被せて、で、被せたそのテントの上とかに、例えば、その、防音機能のあるカーテンとかさ、そういうのを上に乗せたりとか、他には吸音設備、吸音スポンジとかあるじゃない。ああいうのを みんなでちょっと用意して、で、テントの上に設置したりとかね、すれば、ちょっとお手製の、ね、そういう防音室っていうのにもなるんじゃないかなと思ってさ。もちろんね、なんか、喋るのを少し緩和するぐらいのね、そういう防音っていうレベルだけどもさ、なんかお手製でねえ、テントが5000円ぐらいで、その他も5000円ぐらいでさ、なんか作れればさ、1万円ぐらいでね、防音室作れちゃいますからね、ちょっと夢があるんじゃないかなと思って、っていうことを考え調べで、結局いやでも お金使うのもったいないなぁと思っちゃって、でこの日ね一日いろいろ考えてね、その防音設備についてね、知識ついたんですけどもね、結局何も買ってないっていうね。アマゾン先生でね買おうかと思ったんですけどもね、いやちょっと今回なかなか買えねえなと思ってさ、またね部屋の中でテントを広げたらとかさ考えるとさ、さらに部屋狭くなっちゃうじゃんとか思って、まあ、その辺もちょっと躊躇したねポイントなのかもしれないですけども、まあ、そんなねところでございました。ぜひポッドキャストやってるよとかっていう人真似してもらっていいってね、ぜひちょっとやってみてもらえるとね、俺としてもねどんな感じだったのかなんてね、知れたら嬉しいなとは思いますし、多分ゲーミングテント買って、ほんとそこの上にカーテンだったりとか、あとはグリーンバックとかあるじゃない。動画配信とかするときにさ、背景が緑色だとさ、動画の合成がしやすいとかね、あったりすると思うんだけど、で、その緑色のさ、グリーンバック。これグリーンバックね使うっていう、まあ使うもんな、うん、まあ、なんだかもうわかりませんけどもね、だからそういうちょっとグリーンバックを布としてというかね、そのゲーミングテントの上にかけたりとかすれば、もちろん防音とかでも使えるし。で、それはそれで、あと、ね、グリーンバックは、その YouTube とか撮るときにね、まあ使ったりもできますから、一石二鳥でね、使えるんじゃないかなと思いますから。まあそんなね、ところで、いろいろ考えては見たんですけどもね、結局買わないで終わるっていうね、ところなんで。まあそのうち、ちょっと時間があったりとか、あとさすがになんか、隣人気になんかなりすぎちゃうなっていう時があったら、ちょっとね今回考えた防音設備ね、作って自作でね、でそれでね使っていきたいなと思っておりますんで、まあ、そんな感じのねお休みの過ごし方でございますかね。じゃああとはですね、いただいてますお便りも読んでいきましょうか。お便りがラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、ラーメンの食べ歩きを趣味にするならいろんな店に行ってノートに書き込んでいった方が絶対いいぞ。本当は専用ブログやるのが本気の趣味なんだと思われて一番いいんだけど、パルさんどうせ更新しなくなるしな、放置ブログだと逆効果だ。ノートに店名と点数カッコ食べログみたいに、小数点入りの5点満点をつけて、あとは簡単な気づきメモカッコかいわれ大根入れてるラーメン屋に外れはないとか、を書き込むだけでいい。それも面倒なら店名と点数だけでいい。ラーメンの食べ歩きが趣味なんですだとふーんって思われてしまうおしまいだけど、専用のノートを持ってて 今まで行ったラーメン店と点数を全部書き込んでいるんですよねって言うと、がぜん興味を持たれるよ。糖質はメンタルに効果あるし、金も大してかからないから悪くない趣味だと思う。ラーメン店なら日本全国、それこそ沖縄にもたくさんあるしなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、趣味、先週こんな話したんですわ。趣味何にするかみたいな話で、でラーメン食べ歩きみたいな、ね、こと話したんですけど、で実際ね、先週は食べログ、点数が4点を超えてくるね、もう幻と言ってもいいでしょう。そんな、東京で一番食べログの点数が高いね、お店とか行ってきましたからね。そういうのもちゃんとね、あの趣味としてラーメン食べ歩きってするんだったら、メモ帳でも買ってね、でなんかラーメン評価をするとかね、そういう感じになるんじゃないかなと思いますけども、でもまあ今までやってなかったこととしては、食べログは使うんだけど、食べログの機能で特にそういう書き込みとかはしてないんだよね。あのこのお店に対するあの評価だったりとか、食べログ上でね、無料会員でその説明は、ね、設備というかそのあると思うんだよね。何言ってんだ。食べログの機能として点数つけたりとかコメントつける機能はあると思うからさ、それをちょっとねしてってもいいね。だからわざわざノート持ってなくても趣味としてね、今ラーメン屋巡りしてるんだっていう話しつつ、で食べログでアカウント作って今まで食べたラーメン屋さん全部ねコメント残して点数つけてるんだっつって、すごい大抵、そしてラーメン屋一緒に行こうみたいななるかもしれないからね。なのでちょっと今後ラーメン食べたら、まあ、写真は撮ってるんだよ毎回、食べる前にね一枚だけパシャッとすぐ撮ってですぐ食べるんだけど、だからこれまで食べたラーメン店一回ちょっとまとめて、で食べログに特にねお金払わないで無料会員でもねそういうコメント書けるようであれば、ちょっとそういうのでね過去のラーメンも一緒にちょっとレビューをねしていきたいなと。今空前絶後のねレビューブームだと思うんだよね。あの異種族レビュアーズっていうさアニメ面白いよなんて話ね、まあ、もらったし、私の方からもね面白かったよって話でねしたんですけども、やっぱね、ラーメンねやばいよ。今何がやばいかって、また飛んだよ。意識が飛んでる。危ないなぁ。疲れてんだなぁ。やっぱなぁ。逆に。まあ、そんなことね、言わなかったらわかんないんだけどさ。まあ、このラジオだからね、やっぱり、何が起きてんのかね。そういうのもね、ちょっと、喋りながらやっていくわけなんですけどもね。まあ、そんなんで、ちょっとラーメン食べ歩きね、ちょっとやっていきたいと思います。せっかくのね、休みがあれば、今度次の休み水曜日なんだけど、水曜日に、埼玉にまた行くんだよね。そのちょっとした会社で使うね書類をもらいにね、その埼玉組んだりまで行かないといけないんで、で埼玉でもちょっとラーメン食ったりとかしてね、食べログのね機能を使ってで点数とねメモの方を残していけたらなと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、あとはですね、 他のお便りが、ラジオネーム羊狩り水族館さん、Kindle Unlimited に朝木紫音先生の沖縄日和って4コマ漫画があるから読んでみ、絵はちょっと素人っぽいけど、沖縄に移住した人のリアルな暮らしを描いていて面白い。あれ読めば沖縄での生活がだいたいわかるよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。 Kindle Unlimited ね、月額お支払いしてね、本読み放題になるサービスでございますけども、そこに、浅木紫音先生が書いている沖縄日和というね、4コマ漫画があると。でこれが結構良いというねことでございますから、ちょっと私今週でもね一回その本読んでみたいと思います。沖縄日和ね。まあ俺もね、沖縄にもし移住することがあったらね、4コマ漫画は書けないですけどもね、 YouTube はねやっていきたいと思うから。でね、沖縄1日目みたいな、今日はどこどこに行ってきましたみたいな、沖縄最高っつって、バーイっつってね、そんなんでね、ちょっと沖縄 YouTuber 目指してね頑張っていきたいなと思っておりますんでね、ちょっと沖縄日和もねちょっと読んで勉強していきたいなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットエドラジ、
それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとは読めてないお便りなんかをねつらつらとご紹介していきたいと思っておりますけどもね、いやー今日はびっくりですよ、本当にびっくりま、こんなことを今までなかったからな、一回もな。いや、自分でも驚いてますけどもね。いや、なんでしょう。落ちる。ね。意識が飛ぶ。だよね。よく、まあ、喋りたいことは喋ってるからね。いいんだけどさ、喋れてると思うんだけど。でも、ね、なんか、よく喋れたな。ここまで。ね。意外と人間はね、喋れるもんなんだなって思いますけどもね。まあ、そんなんで、あとね、もう少しだけね、お付き合いいただけたらと思うんですけどもね。このなんか、無誘病者みたいなやつのトークに付き合ってんの何なのみたいななってるかもしれないけど。まあ、一応喋りたかったことは喋ってますから、一応ね。まあ、そこはご理解いただきまして。で、あと今週話したかったことなんですが、今週は休みの日にですね、そのなんか防音設備について考える時間とは別に、久しぶりにゲームしまして、まあ何やったかっていうとね、まあ過去にも出てきてましたけども、ダビスターですね、ダービースタリオンマスターズっていうアプリゲーなんだけど、これを久しぶりに起動してやってですね、何時間ぐらいかな、 3,4 時間やっちゃいました。まあたまにねやりたくなんだよね、半年に1回とかがっつりやりたいななっちゃう時があるので、その時だけねやるんですけども、でダビスターマスターズで、でダビスターマスターズのいいところは、昔のダビスタだと、牝馬、ね、メスの馬をどんどん作っていって、で、メスが子供を産む。で、さらにその馬がメスを産むのを待って、で、そっからまた、ね、子供が メスだったら、ね、繁殖していって、って。もう代々代々それ繋がっていくわけよ。なんだけどさ、今回のダビスタマスターズに関してはさ、シュボバ、オスのね、種馬だよね。っていうのも作れるわけ。だから、そんなになんかその世代が耐えるっていうことはなくて、メスがいるし、オスもいるしみたいなさ、自分のね、その今までいろいろと掛け合わせてきた血統のね、馬がどっちかには絶対いるはずだから、だからなんか血が途絶えるっていうのはね、あまりないのかなと思うんだけど。で、そんなんでさ、まあね、ずっと長い時間ね、やっててさ、これまでもやってきたわけなんだけど、ようやく、そういう世代っていうの、世代交代をね、ずっと繰り返してきたわけなんだけど、馬の方もね、30世代に到達しまして、だからもう、30、もうなんかもう歴史だよね、ほんとね。そのなんか、絵巻というかさ、その、家系図みたいになっちゃうよね。30世代のさ、家系図みたいな。もう出来上がっちゃうぐらいの、ほんと、ダビスタやり込み具合っていうね、ところなんだけど。でも今全然強くないね。馬が全然強くなくて。だからまたね、明日、明後日、ね、まあ、明後日か、ね、お休みなので、その時にね、またちょっとだけ、ダビスタ起動してね、ちょっと強い馬作れるまでね、頑張りたいなって、ちょっと思ったりはするところはあるんですけども、ただ、ダビスタやってる場合じゃないんだよね、今週。今週何が一番したいかっていうと、いや、アニメとかも見たいよ。あと、眠りたい。ね。あります。ゆっくりしたいとかね。髪の毛切り着たいとかありますけど、違うんだって。パズドラがしたいんだよ。今週ね、パズドラがしたくて本当に、珍しいね。ここまでパズドラしたいっていうのは。なぜしたいかっていうと、パズドラが、8周年迎えるんだよね。で、8周年を迎えるにあたって、ノーマルダンジョンってあるんだけどさ、いろんなダンジョンがあんの。テクニカルダンジョンとかノーマルダンジョンとかスペシャルダンジョンとかいっぱいあるんだけど、その中のノーマルダンジョンが、経験値が8倍もらえるのよ。これでかくてすごく。今俺ランクね、900超えてるぐらいなんだけど、でももう、なかなかランクが上がらなくなってくるわけ。経験値もらってもね。で、それが、この、8周年記念の、経験値8倍が来たことによって、ノーマルダンジョン、ね、通称ノマダンにはですね、極連の闘技場、極連なのかな、極連なのかな、わかんないけどもね、極だからね、究極の極ですからね、極連の競技場、いや、闘技場ね、っていうダンジョンがあって。で、このダンジョン、もともとが経験値がすごいもらえるっていう、ダンジョンなんだけど。それがかける8倍になるから、1回クリアするだけで、経験値が400万とか500万とかもらえたりするわけ。そうすると、多分ね、ランク800とかまでだったら、もう、ノンストップで、ランキング上げていくことできる。ね。なんか、スタミナ回復とかね。そんな意識しないで、もうガンガンガンガン、この極連の闘技場だけをね、回していけば、もう気がつくと800とか、ランク上がっちゃってると思うんだけど。だそんなんでさ、俺、このね、イベント来てからさ、ちょっと、まあ、ダンジョンね、潜って、経験値稼いだりしてるんだけどさ。で、た 多分今週の、またそのイベント始まる前は、ランクが919とかだったんだけど、一応今の段階で、935ランクになったから、ね、少しは上がってるかなと思って。で、この休みの時に、なんとかパズドラをちょっとやりまくって、ランク1000にしたいなってちょっと思ってるんだよね。ランク1000。いけるかなぁ。1000回ぐらい回んないといけないって聞いたんだけど。先週回するのかな。それはちょっとやりすぎな感するけどもね。そんなかかんないんじゃないかなと思うけど、ちょっとね、ランク1000までの道。で、この、その経験値8倍のイベントが、まだ来ないと思うんだよね。今後、そんなに。で、このイベント逃したら、ランク1000まで持っていくのは結構もう大変だなって思うからさ。できたらね、このタイミングでね、なんとかランク1000にしたいなーみたいな。いないでしょ、だって周りでさ、パズドラやっててさ。俺ランク1000なんだってやついないじゃん、なかなか。だからね、この機会にちょっとランク1000なりたいなっていうね、そんなお話なんでね、ちょっとパズドラ化したいねーって思ってます。まぁ、ちょっとどこまでできるかわかりませんけどもね、まぁ、近々まず950ぐらいまではね、すぐに上げられるかなと思うから、そっからはね、結構しんどいね、戦いになるかなと思いますけどもね、頑張っていきたいと思います。ちなみにこのノーマルダンジョンのクリアするパーティーに関しては、私シャントットサエキパで頑張ってます。私がシャントット出してますね。で、フレンドの人がね、パワープロコラボのね、サエキくん、ね、これを使っておりますからね、サイキくんをね、ちょっと使いながら頑張ってね、周回の方進めていきたいと思いますと。じゃあ、あとはですね、今週あったお話なんだけど、そう、五反田でね、エロい店探しした翌々日ぐらいかな、テレビ東京のさ、番組でアドマチック天国ってあるじゃない、それで、五反田特集が来たらしいですね。こんなタイムリーなことあるかいと思いましたけどもね。でも、アドマチでは、エロい店特集はしなかったらしくて、普通の飲み屋とかね、そういうの紹介してたらしいんだけどもね、今回、俺と友達が行った居酒屋、魚塾。ここも紹介されてたらしいからね。いや、さすがアドマチだなと思って。テンション上がりましたけどもね。まあ、そんなのがあったりとか。あとは、今週の話としては、やっぱ仕事。まあ、仕事だね、結局ね。一日の半分以上仕事してるわけなんでね。仕事の話がやっぱりどの道多くなってしまうのかなと思うんですけど、今週仕事で思ったこと。同時進行で何件もの案件を進めるのが苦手と私メモをしております。今週ね。なんかもういっぱいいっぱいなんだよね。いろんなものがさ、やっぱしさ、来てさ、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃつって。で、これどうなってる、あれどうなってるってあるんだけどさ。いや、ダメなんだなと思って。もう案件、複数の案件をもう同時に進めるってことがやっぱし、しんどくて。で、これは多分脳内メモリーが足りないんだよね。その同時にいろんなことをするっていうのはね、ちょっとできなくて。だからさ、まあね、ワーキングメモリーとかってね、言ったりもしますけどもね、まあその脳内メモリーがさ、あるわけですよ。 足りねえなーなんて思いながらさ、やってますけどもね、もうわけわかんなくて、こないだね、店長にちょっと言っちゃったもんね。内藤さんどうですかって言われて、いやーもういっぱいいっぱいっすみたいなね、テンパって何が何やらでちょっと頑張ってますけどもみたいなね、ちょっと答えてしまいましたけどもね。まあそうやってね、気にかけてくれたりもするんで、すごくね、私職場はね、すごくいいんだけども、仕事がねやっぱ難しいというか、わからないね、やっぱね、まだまだっつっても、もうでもそろそろ4ヶ月、もう4ヶ月経ったのか、5ヶ月目に入ってるんでしょうか。早いですね、気がつけばそんななってる。10月11、12、1、2だもんね。そろそろ5ヶ月経とうとしてるもんね。恐ろしい、早いね。それでもまだわかんないからね、もう一人前になれないからね、相変わらず仕事遅いし。もうそんなんでね、まあただやっぱり同時進行でいろんなことできないなっていうのはあるので、だからやっぱ俺は工場とか、そういう方が、工場という表現もあれだけど、なんか俺の友達がさ、倉庫のバイトをし始めたのね。倉庫でなんかそういう配達のさ、荷物をまとめてみたいな仕事があるらしいんだけど、だからそっちの方がいいよね。一個ずつ片付けていくっていうかさ、これを集めます、でこれ全部集まったらどっかになんか置きますみたいな、じゃあ次みたいな、一個ずつ終わらしてって、でそれが片付いたら一回そのリセットじゃないけども区切りがついて、複数の案件を抱えないで済むという、ね、今こっちやってるからあっち行ってこっち行ってとか、さっきやってたね、終わったと思った仕事もまた戻ってきたりとかしてとか、それやられちゃうとね、もうわけわかんなくなっちゃうけど、もう一個一個やって終わったら、はい終わり、次に行きますみたいな、そういうのがねできるとすごく私としては働きやすいななんてことを少し思いましたねっていうところかな。じゃあそんなんで、今日もね、まあいろいろと喋らせていただきましたけどもね、今日この辺で終わりですかね。2時間なんだかんだで喋りましたけどもね、いやー本当に今日ちょっと伝説と言ってもいい回なんじゃないかなと思いますけども、いやこんなことは今までないよね。まあちょっと自分でもね、この回の放送はね、聞き直したいと思います、しっかりとね、うん、何が起きてんだって思いましたけどもね。いや怖いですね、本当にこんなことはないからな、あんまなと思いますけどもね。そんなわけで、今日この辺で終わりなんですけど、来週は2月の10日、月曜日、また22時からねやっていきたいと思います。まあ、仕事はね、まあ、月曜日は早く終わらせてね。で、20時半ぐらいにはね、家に着いてればさ、まあ、ちょっとね、いろいろと準備したりとかね、そんな時間に当てて、で、10時からね、しっかりと放送ができるようにね、頑張っていきたいと思いますんで、なんとか、ね、月曜日は早く帰れるようにね、一日頑張りたいと思いますんで。今日はね、ちょっと遅かったからね。ちょっと、帰る。仕事で帰ろうかなーって思った矢先に、ちょっとしたね、お客様とのやりとりがね、発生してしまいまして。で、そっから、なんだかんだズルズルと言ってね、終わったら10時ぐらいになっていたという感じでございましたんで。まあ、ね、お客様商売ですからね、やっぱりね。お客様あってのね、会社なので、そこはね、やっぱり、帰ろうと思った時でもね、お客様からお問い合わせがあったりとかしたらね、 まあ、そこは対応していかないとね、やっぱりいけませんからね。まあ、そんなわけで、来週ね、なんとか22日間に合うようにね、頑張って仕事をね、終わらせていきたいと思いますと。そんな感じでしょうか。で、あとはね、今週というか、今週は水曜日、もともとお休みなんですけど、木曜日もね、お休みいただくことになりましたから、久しぶりの2連休なんでね、なんか面白いことしたいなーと思うんだけど、いやー、半分のね、その水曜日がね、会社の書類とかをね、取りに行く日になっちゃうから、だから水曜日は捨てる、ね、捨てる日で、木曜日、何か面白いことをしてね、放送したいと思うんで、まあ、婚活パーティー、木曜日に、それ、誰が来るんだろうね。やっぱし、家の家事手伝いの人が来るんかね。木曜日休みってなんかあるかな？ね、土日休みだったりとかすると普通の会社員な感じするし、で、火曜休みだと、美容師さんとかって火曜とか月とか火曜とかね、なんか、その日あるよね。とか。不動産屋だったら、水曜日、木曜日とかね、お休みが多かったりとか、あるから。木曜日休みの女の人って、何の仕事なんだろうってね、ありますけど。もしかしたら、ワンちゃん、不動産屋さんで働いてるね、って子が、婚活パーティー来るかもしれませんからね。したら、まあ、別にでも、どうなんですかね。不動産業界の女性と出会って、でもあるあるがあるからな、やっぱな。うん、もしかしたら不動産業界あるあるで、ね、どっかんどっかんで、で、お付き合いしましょうと。ね、結婚して抱いてと。いう話になるかもしれないからね。ちょっと木曜日に婚活パーティー行くのはもしかしたらありかもしれんすね。まあそんなんで、ちょっとね、なんかそういうのも参加、何かしらイベント、前もって予約しないといけないイベントにできたら、何かしらね、参加できたらなと思うんでね。まあ、休みの日、木曜日にね、どっか行っていきたいと思いますんで、行ってきたら来週放送の中でねお話しさせていただきたいと思いますと。じゃあそんなわけでね、今日も長々とおしゃべりしてしまいましたけどもね、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それではね、また次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。